ンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。ミリアクニャです。なんか急に暑さが、和らぐと言っていいんでしょうかね。なんかあんだけはいすげえ暑かったのにみたいな感じで、天気の方もなんかグズグズな、はい、そうですね、降ったら降ったでびっくりするほどの水量ということで、そうですね、各地結構被害的なものも、そのいわゆるゲリラ豪雨なんですが、出てるということで、まあ、どないなってるんやという、そんな感じも受けたりするんですが、そうですね、まあちょっと小ネタといえば小ネタなのかもしれませんが、大体そうですね、我が故国、まあ東、はい、琵琶湖の、東岸ですね。まあこれを、イーストコーストと、まあ勝手に呼んでますけど、そちらの方はわりかしこう平野部が大きい。まあこれはよくね、ナチュラルでも申し上げさせていただいておりますが、私はウエストサイドに住んでまして、ウエストコーストですね。はい。こう、なんて言うんでしょう。湖、若干狭い感じの平野部。そうですね。ひどいとこになったらもう、なんて言うんでしょう。もうすぐ山みたいな感じで、はい。崖がせり寄ってそのまま琵琶湖の淵まで来てるという場所もちらほらあるという、まあそんな狭く多い、中には住んでるんですけど、そんな、環境なものなんで、多分もともとは、まあ想像するにということなんですけど、琵琶湖の周りって実は内湖、はい。そうですね、まあ、沼地と言いましょうか、そのような形でかなり、あったと、はい、まあ、単純に推測できるわけなんですが、そうですね、もう見るからにこう埋めましたねという、はい、感じの場所もありつつ、よくそうですね、年寄りの方に聞くと、なんと言うんでしょう、まあ、この辺まで船着き場があったみたいなね、話を聞いたりとかって。まあ、それだけ聞いていても、もう何と言うんでしょう。すごい、そうですね、湿地帯の上に、家が建っているような、まあ、そんな環境でもありまして。そうですね、まあ、唯一いい点といえば、もう1メーターも掘れば水が湧いてくる的な、どういうことそれみたいな感じの、ところなんですが、そうですね、まあ、地区によっては本当にもうすぐ少し掘ればね、だからもうなんて言うんでしょう、地盤がもともと緩い感じの、場所があったり、その中でもなんて言うんでしょう、もうちょっとしたことでね、こうはい、いわゆるその、なんて言うんですかね、こう液状化のような、はい、感じのことになりやすいみたいなことで、言われてる、部分もありつつなんですけど、で、はい、なかなかね、豪雨的な、雨とかがまとまって吹くと水はけがすごい悪かったりするんですよね。で、自慢じゃないですけど、ずっとそんなこと、忘れてたりもしたんですけど、やはりそういうことなんだろうなみたいな、ある一定のなんて言うんでしょう、キャパシティ的な、水はけ能力を超えると、はい、案外溜まりやすいという、そんなとこに住んでるのに少し心配だなみたいな。まあもちろんね、今、なんて言うんでしょう、その、まあ庭的な感じのとこには、その、よく今あるじゃないですか、目のメッシュの、なんて言うんでしょう、パイプを埋め込んどいて、まあ粗い石をね、その上に置いて、まあ水はけを良くするような、まあ目に見えない、なんて言うんでしょう、その排水的な設備というんでしょうか、まあね、土の中に埋めてって、よく庭とかでねされるあんな感じの、ね、部分っていうのも、もちろん私らのとこも一部していたりとかっていう部分もあるんですけど、まあそれでもキャパシティを超えちゃうとねというような。で、久々に、この前なんかガーッと降って、そうですね、溜まってるんだよねみたいな感じで、で、まあ私は、はい、仕事場の方はそんなひどい環境ではなかったんですけど、なんか、なんて言うでしょう。まあ溜まってたという、まあ噂を、聞いて、まあ帰った時にね、まあ残骸的なものを見るじゃないですか。 あ、結構これはみたいな、うん、まあそんなこと思うと人ってちっぽけと思ったり、自然っていうのはどうもないパワーを秘めてるんだなとか、まあそんなことをいろいろ考えてたりするんですが、まあ本当になんと言うんでしょう、奴らには逆らえないですよね。はい、最近そんなことを思いながら過ごさせていただいております。はい、今日は、はい、アンナチュラル、何を喋ろうかなと、はい、実は、考えてたりもしたんですが、まあちょっと、はい、最近喋れてないから、こんなことについても喋っときたいよなと、思うことを、実はあの、前も以前言いましたかね、ピックアップしたアンチョコ的な、はい、そんなやつもあるんですよ、的な、ところで言ってたかもしれませんが、それの、はい、そうですね、ミリメモ、いわゆる、それによりますと、はい、人の言葉が染み渡る時っていう、はい、感じのキーワードがあったので、そうですね、なんと真面目な話題でみたいな、まあ、そんなとこ喋ってみたいなと実は思っております。そうですね、まあ当然、はい、素直に聞ける時、素直に聞けない時、まあ、いろんな、シチュエーションがあるわけなんですが、まあでもどうですかね、なんか素直に人のことって皆さん聞いておられてるし、おい喋れてないわ、すいません、聞いておられるでしょうか。まあそうですね、私の場合はまあ自慢じゃないですけど、まあ感情の起伏的なものもね結構あるので、どうなんだか、聞けてるんだか聞けてないんだかみたいな、感じのところがもちろん、はい、こうやっぱ波がね、自分でもあるなみたいな、まあどなたでも多少はあるとは思うんですけど、まあそうですね、一般的にそれで突っ込まれたことないので、一応授与していただいてるような状態なんでしょうか、勝手にそうは思ってますが、まあそんなところで、まあ日々ね、何らか、アドバイス的なこととか、まあいろんなことを受けたりとかね、まあでもそれアドバイスっていうやつは、まあまあ、のっけから、はい、こんなこと言うのなんなんですが、結構やっぱり、私は結構その辺のことに関してはかなり天の弱な部分があって、そうですね、人のアドバイスってその人にとってどうかっていう基準でやっぱりものを見てますよね。で、私ももちろん人にアドバイスしてしまう時っていうのが、そういうような、まあ、自分にとってどうかって、まあそら、はい、考えるつもりはなかったもみたいなところなんですよね。で、後でよくよく考えると、そういうことなのかなと思って、まあ反省したりね。まあそういうことについて本当に、なんかそのような形で恣意的にものを言っただろうみたいな形で指摘はまあされたことはないんですけど、まあ、その辺がね、よく君のために言ってるんだから的な感じのことであってさえなんですけど、なんかそのような香りがする時ありますよね。で、まあ心に余裕がある時はね、そういうようなことっていうのは、もちろん通常大人と言われる人たちは まあ、いろんな分別をこう発揮して、そうですね、大人の事情っていうのも分かりつつ、こう無駄に、はい、いろんなことを、まあ、忖度的なことをするんでしょうかね。まあ、そのような、ことが、まあ、上向き加減の時はね、やりやすいんですけど。ところが、下向き加減の時は、本当にこう、素直に聞けないという部分があったり。で、そういう時は、もう本当に、すごい悪い言い方すると、自分とは全くこう、利害関係のない人。そんな感じの意見をついつい求めてしまうという。まあ、ミリ自身、そんな感じなんですけど。皆さんそんなことないかもしれないですけどね。で、そうですね。まあ、そんなこんながあって、まあ、人生、迷いがあった時は本を読むという、まあ、よく言ってますが、まあ、この辺に繋がってくるわけですよね。はい。まあ、それが直接的な答えになるとき、ならないとき、まあ、もちろんいろんなシチュエーションはあるんですけど、まあ、なんというんですかね。こう、思慮深くものを考えるというような、もうそのことに、尽きる部分があったり、まあ、それをなくして自分の落ち着きが取り戻せないというね、感じのところが私自身にはありますので、まあ、そこら辺がね、やっぱり、なんというんでしょう。うん、結構やっぱり仲間的なので解決する方がいいんだよというね、感じの方、おっしゃる方、おられますよね。それはそれで理解はできなくは、ない部分があったり、まあ、いろんなことはあるんですけど、そうですね。でもちょっと私はそういう選択はできない部分があるので、まあその辺はね、いろいろな、まあなんて言うんでしょう、感覚が違うと言って、まあ片付けていいのかどうか、まあ正直言って、はい、その辺のところは、こう、なんて言うんでしょう。そうですね。だいぶ若い時より、まあ、いつか理解できるさ、理解できるさ的なことずっと思ってて、まあ、私も今こんな年になって、未だに理解できずということで、まあ、このまま行くとひょっとしたら死ぬまで理解できんかもわからへんな、みたいな。そんな感じの、もう追い詰められた感もあるんですけど、まあ、そうですね。他人が持つ感性とか感覚っていうのは結局、自分が分かった気になってるようで、本当のその人の気持ちにはやっぱり分かり得ない部分っていうのもあったりしますよね。だから、その辺を、謙虚に意識するとか、まあそうですね、いろんな言い方はあると思うんですけどね。まあ多様性とか違いをどう、目の前にして、そうですね、言葉じゃなしにやっぱ行動ですかね。どういうふうに接することができるかとか、まあ非常に難しい部分では、まあ、ありますよね。はい。まあ、ちょっと若干話はずれたかもしれないですが、そんな感じの、はい、部分の時やっぱり、はい、考えてみたいなというその辺のところがやっぱりありますので、ちょっと今の話に関わるところなんですけど、孤独的なことって皆さんお嫌いですかねという。なんか感じのことから聞いてみたいよなと思ったりする部分が個人的にはあるんですけど、と言いますのも、まあそうですね、私のまあ身近な方でも、もう一人でいるのが嫌いという、感じの方、非常に多くお見受けするんですよね。で、常に仲間がこういらっしゃって、ああだこうだということで、で、そうですね。まあ、それで前向きに、行動的に、されてる方ってたくさん、まあ、いらっしゃる。わけですよね。とはいえ、逆の向きの悩みもお持ちだったりするわけなんですよね。まあ、要はどういうことかって言ったら、まあ、そうですね。いつも人が介在するような、形の、関係性を、まあ、多分、はい、社でもプライベートでもということなんだと思うんですけど、案外一人でいてる時間というのがないということなんでしょうか。で、そうですね、こう真正面とに向かって自分だけで考えてみるという、まあ、とこがちょっと苦手みたいな、はい、感じのことを前、そうです、知人の方が、ね、言ってらっしゃったのが、まあ、あったので、ふっとそのことを思い出したりしてたんですけど、まあでも私から見ればね、 まあ、周りにいつも人がいて、それはそれでいいんじゃないでしょうかっていう。うん。すごい悪い言い方すれば、なんと言うんでしょう。まあ、その方に限っての話なんかもしれないですが、お見受けするところによると皆さん優秀そうだしっていうことなんですよ。そうですね。まあまあ、私の、まあ、お友達のようにも、いかにも飲むときしか役に立たずとか、まあ、そんな感じのお友達が私の場合は、はい。おっかったりしたもので。まあ、そんなもんですから、最近になるともうみんな、もうてめえの、はい、ことしか考えてなくって。で、それなりにそうですね。まあ、お金もかかるいろいろ年頃なので。まあね、生活費だの、教育費的なことだの、まあなんだかんだみたいなね、そんなところが絡みつつなんで、もう結構、はい、勝手に来てるみたいな、もう、なんて言うんでしょうね。うん、そんなシチュエーションがなかなか、少なくなってきたなと、はい、思うような、感じの塩梅になってきたり、まあでも、それに比べれば、というような、ところで、まあいつもそうですね、仲間っていう、形の枠組みで意識されて、まあ、行動されてる方っていうのいらっしゃいますからね。まあそれはそれで、でもそんな方でさえね、やっぱりそのなんて言うんでしょう、まあこう一人になって考えるっていう時間を持ちたい、いや持ってみたいんだよ、あんま持ってないんだよ日頃みたいなことを言われると、やっぱり必要なのかなと思ったり、いろんなことをまあ考えるわけなんですけど、まあそれは人それぞれなんですかね。まあ私実は、結構一人好きな方なので、そうですね、まあこの辺の、ことを言いかけると、まあ本当に、そうですね、まあ勝手な生活感満載というようなところもお話しせねばならん部分があったり、まあこうやってね、実際の話はそうなんですけど、ポッドキャストこう収録できるという、部分においてもなんですけど、まあ実際、まあ場所的なものとかね、時間的なものとか、はい、そういうようなところ、まあ正直言ってかなりそうですね、時間は作るぞということで、時間作らないとできない、もちろん部分はあるんですけど、それでも、無理くりやりくりして、そういうような場所と時間を確保できるという、ことだけを考えると、まあ、そうですね。幸せなのかもしれないなと、はい、思ったりする部分があるんですが。まあ、と言いますのもね、まあ、よくいるんですよ。私の知り合いの方でも、一回家帰るともう出にくいから誘わないでくれとかね、帰ったこのタイミングで電話してくれ的な、感じの。だから、そうですね。うん、帰るといつも、落ち着いて本読むどころか、もう好きな音楽も聴いたことないみたいなね、そんな方もたくさんやっぱいらっしゃいますよね。まあでも日頃の生活っていうのは本当にそんな感じですよね。なんて言うんでしょう。うん、私ら、私はまあ 1.5 メーターぐらいの、まあ、ミリ調べ的な話になるのかもしれませんが、テレビ一つ撮っても自由に、見られないというのが現実なんだろうなと、はい、思いますね。まあ私はもう個人的にあんまりテレビ見ないので、まあそれはいいんですけどって話なんですけど、よくまあ聞きますね。まあとある方というか、まあちょっと最近会議事があったので、まあそれで喋ってたんですけど、まあ子供さんと、まあ娘さん二人いらっしゃるご家庭で、で、各家族で住んでおられて、まあね、テレビも子供さん二人、別々にそれぞれお持ちで、で、リビングにもあるというような、もう恵まれたこのシチュエーションで、はい。まあなぜか、はい。そのなんて言うんでしょう、まあ私がよくお話ししてる、そう、パパさんはですね、まあ一家の大黒柱でありながら、いつもこう、なんかこう途中で見てると、そうですね、子供さんが帰ってくると帰るでとも言われないままチャンネルを変えられてしまうというね、ことをおっしゃってましたね。で、そうですね、子供らには部屋があるけど自分には部屋がないんだということをしきりに力説しておられましたね。で、どうやら、はい、世界陸上の分析をした方ようなんですけどどういった分析なのかよくわかりませんが、ちなみにその方は、はい、学生自分はそのような、形の、そうですね、 まあ、アスリート系の、はい、ものに所属されてらっしゃったので非常に興味があると。で特にそうですね、その陸上競技のその自分が関わってた部分のことに関してはもう真剣に見たいと、まあそのなんて言うんでしょう、いろんなことを楽しみにしてたって言うんですよね。ところが今やっぱドラマとか続きもんとかあるじゃないですか。一向に、なんか見させてもらえないしみたいな形で、で今回はね、その今やってる世界陸上、それのためになんかこうそれのためにってことじゃないんでしょうけど、よくスポーツ新聞とかでなんかいろいろ書かれてますよね。なんかこう見どころ的な、そんなものもね日頃あんまり、そんなそこまで取っておいてどうのこうのって関心はないらしいんですけど、今回ばかりはということで、いろんなもんね、こういう風に見たら面白いなっていう、結構、はい、リアルタイムとか、まあ、ビデオとかいろんなことを駆使して、見ようというようなことで、まあ、計画を練ってたらしいんですけど、ところがもうまともに見られずということで、昨日の段階ではもうほとんどもうなんか世界陸上は終わった的なこと言ってましたね、はい、まあそんなそうですね、まあ趣味といえば趣味でしょうし、自分のまあ見識を深める、言い方したらそうなんでしょうけど、まあなんというんですかね、まあ、それが別に、はい、ビール飲みながらピーナッツつまみながらいろんなことを、まあ例えばボルト早いよねとかそんなんでもいいのかもしれないですよね。でもそんな環境自身はやっぱままならんというような、はい、感じのことを力説されてましたんでね、うん、そう思うと値はみたいな、うん、とこなんですよね。まあうん、とはいうものの非常にまあいろんなことで、はい、まあ、大変なのは大変なんですけどね、はい、まあ、いつか維持できない時とか、まあ、そんなことがやってきたりとか、まあ、今のところ運よく、閉鎖してでまた再開してという、まあ、スクラップ&ビルド的な、感じのとこができていたりしますからね。でもまあどうですかね、まあ、今、はい、エルソルと称している、まあ、私が音楽を、勤しむ場所という感じですかね、はい、これがまあなくなると辛いっちゃ辛いですよね。確かに。で、うん。まあ場所も正直言って、押し入れ一つ分ぐらいあったら今でしたらね、できそうな感じもするぐらいに、まあ、Mac ベースでいろんなことをできる時代になったとはいえなんですけど、まあそんな感じの活動もどうなのかなと思ったりもね。まあしかし、はい。前ほどなんか十何畳の防音室がいるみたいなことはないですからね。まあその辺はあれなんでしょうけど。まあでも大変なんですよね。はい。で、まあ、うん。そんな大変な思いまでして、そういうような場所。はい。で、しかも、はい。私、書斎的なことも、これもアンナジャラルで前に言ってましたけど、おすすめしますって言ってましたけどね。まあ、机一つでも本当に、いいと思うので、うん。自分の場所ですよね。まあそれも本当に一人になれるなら、言うたことなし。で、周りに人がいてても、もう一人の空間として、自分が活用できるっていう、まあそんなことを、考えつつなんですけど、はい。日頃、そんな、中で、またこれが効くわけですよ。そういうシチュエーションでね、好きなちょっと音楽を軽くかけながら。まあ、つわものとかね、まあ、まあ、強者ですよね、私が言うところの。まあこれどういう人かというと、まあ、うん、戦いを好んでよく挑戦して失敗されたり成功されたりする方々、うん、どうでしょうね、角川春樹さんみたいな方ですかねまあちょっと例えばが悪いかもしれませんが、まあもちろん、ビジネス的な感じの、うん、特にそうですね、人の言葉が染み渡るというところを言うと、そうですね、スカリーさん、ジョン・スカリーさんがスティーブ・ジョブズさんに対して思う言葉とかね、まあ生かすかんやつなんだよやつはみたいな形でよく、はい、書かれたりするああいうのとかを、まあどういうシチュエーションだったかとかね、インタビュー記事とかああいうの見てるとね、なるほどってこう心に染み渡ったりとか、まあそういうような形で、はい、そういうことを考えるにはそういう場所がないと、とこれは前もしつこいくらいあんなちょるで何度も言ってる部分なんですが、はい、でもやっぱりその辺のことを噛み締めるっていうようなこと、これはやっぱりね、ちょっとやっぱやめるわけに いかない部分と、まあ自分自身を、なんかこう、形作ってる一部のような感じもして、でもどうでしょう。そんな くだらんことより、あれですかね、みんなでキュッとビールでも飲みながら、大声で語り合う方の方が賢明なんでしょうか。はい、そうですね。まあ、どういった、はい、方々の言葉を踏みしめてるんだ的なところもちょっとお話ししときたいなという部分がありまして、ちょっと若干というかかなり鬱陶しい話でも、まあ、実はあるんですけど、まあ、と言いますのも、まあ、一般的な、そうですね、その機材系の、ものとか、その企業系戦略的なやつのなんか本にはよく書いてますよね。なんかこう有名な人の言葉的なね形で、まあそうですね、私はまあ日頃よく好んで見たりするのはやっぱスティーブ・ジョブズの言葉とか、ああいうのですね。はい、もうこれはよくアンナチュラルだけじゃなしに、もうそこら中で、はい、私自身も吠えさせていただいたりとかいう部分はあるんですけど、なんか本当にしっくりくる時ってあるんですよね。まあ、それがそのしっくりするシチュエーションの時にその言葉がこうスッと入ってくると、膝を叩きたくなるみたいなね、そんな感じのところがすごく感覚がいいような、感じの部分があるから、まあ本を読み漁ってるような感じの部分があるんですけど、まあ、こんなこととても実はその、はい、戒め的な言葉っていうのが自分の中にはありまして、ちょっとね言い回し的にはもうどの本に書いてたとかなんとかって忘れてますので、不正確かもしれませんが、とね、確かビル・ゲイツさんの言葉なんですよね。で、まあそうですね、押しも押されぬ、まあなんと言うんでしょう、超巨大企業に、そうですね、なっちゃったマイクロソフトの、まあ、創業者、まあこんな方が、何を言ってらっしゃったのかみたいな感じのところで、私はまあ他の言葉はともかく、この言葉がなんかすごい、その時にふーんというようなことがあって、頭の中にこう、そうですね、結構張り付くような感じで、で何回も何回も、あ、なるほどな、なるほどなっていう、はい、今言ったようなシチュエーションで何回もこう自分の中で膝をこう叩き出す瞬間があるっていう言葉なんですけどね。はい、まあそうですね、多分だから私はこのことについて悩んでることが多分多いんだと思うんですよね。で、一人になって考えるという時に、なるほどっていう、まあ、多分、はい、こんな感じの答えを求めてるからこの言葉に注視するのかなというようなところはあるんですけど、一応なんて言うんでしょう、ビル・ゲイツさんの言葉というのは、はい、情報量が多くなると、まあ構図のようにいろんな情報がやってくる、まあ、そういう状態になるとやはり注意力は散漫になるという問題がやっぱりこう出てくると、まあ、それはまあ、単純な話なんですけど、本当に、はい、必要な情報がその中に含まれてるかどうかっていうのは別問題だという、まあなんというんでしょう、そうですね、量が多いからといって自分が知りたい、目的に合致したりとか、より正確で正しい情報がその中に入ってるのか、また、はい、その言ってる人と、言ってる人とか、はい、見聞きしてるもの自身が本当に正確なのかどうかって、これもまた別問題で、そうですね、なんか保証してるわけじゃないでしょっていう、まあこういうことをおっしゃってた一文があって、まあこれ実はだからどういう風にしろっていうことはないんですよね。投げっぱなしな感じで、えって思ったんですけど、その時で多分なんかもっと深く読んでたり全体見てみると、あ、こういうことでこういう風に検証する方法があるんだよとかってあるのかもしれないですけど、まあなんか そうですね、まあ、他のところは実は私の印象にあんまり残ってなくて、すごいそうですね、まあ、その印象に残ってるっていうのは結局そういうことも含めて自分で徹底的に考えるんだよっていう、はい、そのことが頭の中に残ってて、うん、多分なんて言うんでしょう、そのよくありますよね、技術的な部分ですよね、こういうふうに、なんかこう情報を取捨選択みたいな、はい、感じして、にしていって、このような形でって、いや、効率がいいんですよねって、まあ、それは効率がいいんですよね、まあ、勝間さんの仕事かみたいな、はい、感じのとこありますけど、まあ、でも決して、そういうことを言ってるんではないというようなところに、ビビビッと来たんですよね。いや、そこまで言って、で、徹底的に考えろってどういうことよみたいなね。まあ、だから、そうですね、たくさんのものを見聞きして、まあ、いろんなことをしてて、それで満足してるっていうだけではダメなんだって、やっぱり、はい、見合うだけの、そうですね、最後情報を得て復習的なとこまでいるんですかね、検証して、そうですね、まあ多分、はい、予測から入るんでしょうね、なんかこうこんなんなるんかなみたいな、でうんそうだそうだみたいな裏打ちされるなんかがこうあってね、でどうだったんだみたいな検証作業があってみたいな、で全体としてどうだったんだみたいな、やっぱそこまで、のことがないとダメなのかなと、まあ漠然とそんなことをよく私はこれ思ったものさっていう話なんですけど、まあでも、はい、まあたったはいこんだけのことを、そうですね、その時は膝をポンとこう叩きたくなるような、なるほどこういうことかっていう、まあでもはい、そうですね、まあそういうシチュエーション、はい、どっぷり考えられる時間っていうのね、はい、そういうのがあったから、まあ、膝を叩けたんだなという、まあこれが、まあ本当言えばなんですけど、どういう状況とかどういう精神状態でも出せないと本当はねダメな、感じの部分があって、まあ私は実はその辺をずっと課題にはしているので、もうそろそろ、そうですね、まあ何が何でもこう、隔離して、考えるこう場所、まあもちろんね、その隔離して考える場所がゼロっていうのは一生涯多分ありえへんような、はい、そこら辺は気がしてきましたね、多分私は無理ですよね、で、で、はい、まあなんて言うんでしょう、もうそれだけではいけませんからね、社会と共生していかなくてはならない、部分がありますのでね、まあ、よく一般的に言われる、はい、まあ、友人関係、まあ、恋人関係、夫婦関係、家族関係、まあ、いろんなものでしょうか、まあ、所属するだけ所属して都合のいい時だけっていうわけにはやっぱいきませんからね、はい、でやっぱり日々の会話もねないと、まあ、ただでさえ呆れられてたりしますので、まあ、そこら辺のとこと社会とどう接点を、まあ、そこよく言ってますよね私ね、まあ、結構苦手なんですよねだからね、はい、でとはいうものなんですけど、やはりね、これはもう誰かの言葉か忘れましたけど、やっぱりね、孤独っていうものは、はい、そうですね、その人を思慮深く考えるっていう、はい、ことのシチュエーションに持ってこいだっていうのはやっぱ向こうね、言われてますから、でもずっと孤独すぎると、はい、まあそうですね、その果てはどうなるのかって、まあそこまでの、うん、ところにはまだなかなか、うん、なりきってない部分があるのであれなんですけど、そうですね、多分どうでしょうね、人と2年とか3年会わなかったらそういう心境になるんですかね、まあ私はまあ案外あかんたりなんで、なんだかんだって言いながら、まあ1日2日でまあギブアップするかもしれませんが、はい、でもまあそうですね、そうするというシチュエーションもやっぱり大事なんだという片やで言われている部分がやっぱありますよね、でもなんですけど、はい、やっぱり毎日いろんな人と接点を持っていながらやっぱり物事をしていくっていうのが、まあなんて言うんでしょう、まあ、現代社会に限らずというか、はい、まあ、当然人と人がやっていく社会である以上必ず必要なわけで、まあ昔からね多分こういうようなことっていうのは、うん、知恵的に、はい、 言われてきてるんでしょうね。はい。なんていうんですか、その辺の部分のこうバランス感というのでしょうか。まあでもねという、まあそういう、うん、接点を見出さなあかんから、いろんなシチュエーションで、うん、そうですね、横でまあ家族がテレビ見てても本を開けながらそういうことができなあかんとかっていうような。でも私ね、ちょっと余談になるかもわかんないですけど、ずっとこう繰り返し繰り返し、なんか読み返したいとか見返したいものってある。まあそれがね、まあ自分のノートで、よくノート術の話とかでもしてますけど、そういうノートであってもいいんですし、もちろん本であってもいいんですし、まあ皆さんどうかわかりませんけど、私繰り返し繰り返し、見るのが好きという、ものがあるんですよね。まあそういうの見たい。で、そうですね。まあ、ちなみにどういうもんかというとね、まあ、ちょっと話せば長くなるのかもわかりませんが、結構、はい、宗教チックな、ものなので、ゲーって言わはるかもしれませんが、でちなみに、はい、私はそういうものに傾倒してるわけでは何でもございません。ちなみに、タルムードっていうユダヤの、まあなんて言うんでしょう、ユダヤ教の教え的な、まあそうですね、日々どういう風に生活をしなさいという、まあそのようなことが書かれてるっていうようなものの、これタルムードって実は、まあなんて言うんですか、ユダヤ教の信者の方は一生涯かけて読んでいくというぐらい、量も膨大でいろんなものがまああったりする、ものなので、当然まあ私が見てるものっていうのは単純に抜粋のものであったりとか、そうですね、まあ、有名どころものであったりとかっていうような、感じのものではあるんですけど、まあまあそうですね、まあなんでそれを見てるのかって、まあ最初、まあ、どういうきっかけ的なことを、お話ちょっと少しさせていただきたいんですけど、かといって私はまあ仏教者なので、そんな そうですね、で、まあそのユダヤ教がどうのこうのとかってそういうようなもちろんことではないんですけど、一つなんかこうユダヤ教の方の考え方っていうか、びっくりした部分っていうのは、子供と、はい、親って一応まあ日本人が考えるような宗教観とかと違って生活にすごく根ざしてる、まあそうですね、日本ぐらいですかね、まあ他のところはみんなそういう感じですよね。まあ私もそんなまあ熱心ではないですけど、毎日そうですね、まあうん、まあ、仏壇に明かりを灯す的なことは毎日、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、ありますけど、それ以上のことでなんかって、まあ、そうですね、ご商売やっておられるところなんだったら、まあ、昔は、私がアルバイトしてたところは、まあ、そこ大将が、神棚にね、毎日こう、みんなでこうやって、で、現場行くみたいな、そんなことがあったりとかね、めっきりそんなもんも、はい、見なくなったり、まあでも本来はそのように生活にすごい根ざしているというようなもので、でちょっとそのユダヤ教の話に戻るとなんですけど、結局親が、はい、子供にものを教えるというようなところの部分でも、うん、このような、さっきを言ってるようなタルムード的な、そうですね、教えがどうであるとかっていうようなことを活用して、でやってるという、まあ、生活に根ざして毎日毎日それをやると、はい、いうようなところで、やっぱりなっていう、やっぱりなって、やっぱそうなんだよなっていう、まあ、単純にそのような感じだったんですけど、まあ、その先が実はすごい奥深いなと思ったんですけど、まあ、それの解釈はね、なんか通り一遍本が絶対的なことっていう意味合いではなく、最終的にどうだって言ったら結論はそれぞれ自分が出す、迷いがあったら宗教指導者に聞くと、はい、いうようなことで書いてあったものがあったんですよね。それってどういうことって、まあなんかこう感覚的に言えば、なんか絶対的ななんか教えとかなんかそういうのがあって、これさえやっとけばいいんだよ的なことをまあなんか言うっていうのが、なんか通り一遍のセオリーのような私はすごい気がしてたんですよね。でそれになんて言うんでしょう、そのことをきっかけに議論するってどういうことなのって思ったんですよね。で、まあなんか、はい、まあ神に対してあるまじき態度的な、で、ふと思ったんですよ。そのどういうことなんか、議論するってどうよっていう。じゃあ何、神が聞いてきたら神とも議論するのみたいな、まあ、そんなとこなんですよね。で、なんかそう、 もうそれはもうそうですね、だいぶ私が今それ読むとちょっと解釈が違うかもわからないですけど、まあ当時ね、私はまあ十いくつぐらいのもうなんかこう、小学校出たか中学校ぐらいなみたいな、そんな感じの時にそれを、見たものですから、どういうことなのそれみたいなね。そうですね、まあ、その時ちなみに私はサンタクロースはいるかいないのかに関しては、うん、まあ、まあ今でもちょっと心のどっかで信じてるところはあるんですけど、まあそういうようなあのすごいファンタジー心を忘れていない、そうですね、今でもそうですよ、そのような形で、うん、きっと天使は生きてるとか妖精はいるとかまだ思ってる部分があったり、当然日本にはカッパも住んでるとかって、まあ山奥へ行けば天狗さんもいるかもしれないなって思ったりやっぱしてる、ファンタジーな部分ももちろんありますから、まあちょっとこれはちょっと置いといてということなんですけど、まあ、穴がちというかね、はい、そんな、なんて言うでしょう、何もかも無限に思ったり、はい、決めつけたりということはあんましない方なんですけど、まあでも、はい、その時にそうですね、そのようなことについて議論するって本当どういうことっていう、でそれがまあなんて言うんでしょう、最終的にはそのユダヤ教の教え的なことを考え、で、なんかね、うん、答えが変わるやんって思ったんですよね、単純に。で、多分変わるんですよ。まあもちろん時代的にも変わるんでしょうね。で、そうですね。だから生きてるものなんでしょうね。あの、今から思うとそういう感じはしますけど、なんで議論するのっていう、なんか、はい。数学みたいな形で答えが先ありきで、それについてなんかこうね、到達するためのなんかこう、あ、高校でこういう説明があってて、まあ公式的な説明があって、で、うん、これでイコールなんだよねっていうような、うん、ことをするというのがなんかこう宗教的なそういうような、本の役割って私は勝手に思ってたので、でびっくりしましたね。で、そうですね。で、まあ、たくさん、はい、その抜粋には、そういうような、いろんなこうシチュエーションで、いろんなことが書いてあって、この時は、どうしますかとか、まあ、なんて言うんでしょう、いろんなこう、まあ、ドラマ仕立てというんでしょうか、まあ、いろんなシチュエーションがあって、うん、これはどうするっていう。で、この時に、そうですね、その指導者はどういうふうに言ったかっていうような、まあ、答え的なこと、はい、でお前はどう思うんだみたいなね、そんな問いかけがあったりとかっていう、まあこれが、はい、非常に面白いっていう、まあそうですね、単純になんか哲学書読んでるみたいな感じですかね、まあこんなこと言うと、はい、あのユダヤ教の方には怒られるかもわかりませんが、でもそうですね、その、うん、宗教自身がその議論の対象、まあそうですね、それでもって子供を教育するっていうのはどういうことなんだっていうね、そんな面白さっていうか、本当にもう、ということなんだと思いましたね。で、まあ、読み進めていくと、はい、まあ別に、はい、ユダヤ教に限ったことじゃなく、まあ読んだことは、いわゆるその、よく、はい、若い時に習う中国の古典とか、ああいうのにもあったり、まあその日本の古事的な、はい、漢字のことにつながるようなことがあったり、また、もちろん真逆のことがあったりとかね、まあ、そんなことがあったり、まあ古典的な、はい、そういうような部分ですかね、やっぱり何千年も培われてきた人の、英知というような感じの、まあ時代が変わって通用してないとこと普遍的なもので、今はそういうふうに、考える方がいいんだっていう部分と、いやいやこれは普遍的にこうでなきゃならんという部分と、なんかやっぱりね、そういうようなことをやっぱり繰り返し繰り返し、まあ探求じゃないですけどね、まあそうやってなんか根幹的なものを培ってるとまでは言わないですけど、なんて言うんでしょう、ベースにというか、なんかそういうことをと、おざなりにするとと言いましょうか、なんか結局あの、はい、私はあの小さな小舟でみたいな、少しこう波立った時に、きちっとロープを結んで置いとかないと船はどっか行っちゃうよ的な、よくあのそんなこと思ったりするんですよね。 はい、そうですね。まあ、あんまり、なんと言うんでしょう。一人のシチュエーション。はい。そんなことに固執すると、社会的な接点を失われてというような、はい。結構まあ、その辺に関しては、よく変人扱いを日頃されておりますので、懲りてる部分もあるんですが、でもね、というような、ところもあったり、そうですね。まあ、根本は何でしょうね。みんながいいよいいよっていう意見はどうもうさんくさいっていう、なんかそんな感覚ですかね。はい。おかしいな。真剣に考えてるのかなみたいなね。そんなことですら、はい。なんて言うんでしょう。気になって疑ってしまうミリではございますが。まあ、でも、はい。なんかやっぱり、多様性のあるものをどう、はい、認め合って生きていくかっていう、このことに、すごく自分自身が、なんて言うんでしょう。すごい希望を、そうですね。希望どうなのかな。やっぱなんか信じるところなんでしょうかね。なんかそういう感じがしますね。もちろんめんどくさいし大変なんですけど、家族であってもね、例えばなんか、外食どこ行くみたいな話になっても、なんかいつもなんか通り一遍の同じ意見で、変わった意見が出ないとなんか、誰かがなんか権力的になんかを牛耳っとるみたいなね。そんなとこもあったり。はい。そんなも嫌だしねっていうような。でも本当に、なんかうまいこと、なんか言ってる時っていろんな意見が出ますよね。で、その中でなんかね、こう、どのような折り合いをつけていくというか、落としどころみたいな、まあよく私は折り合いというふうにお話をさせていただいてますが、まさに、その辺があれですよね。本当に生きていく上での一番、難しい部分でもありますよね。でもなんかでもうさんくさいですよね。みんな同じ意見で、なんかこう、誰一人疑いの目を、なんかみんなそれがいい、それがいいっていうのね。ちなみにはい、どうでもいい、ミリ調べ的なとこですけど、まあ、そのような意見でうまいこと言った試しがないというね。はい。そう、誰も懸念の一つも言わないというね。もうあれですね。完全に真剣に考えてないかなんかですよね。まあ、たとえ、はい、友達同士の旅行であっても、はい、いろんな意見があって、はい、戦わして、調整してというようなことがないと、言ってもつまらないような、はい、そんな感じではございますが、そうですね、まあ、脱線に続く脱線のような、はい、本日は気もいたしますが、そうですね、人の言葉が、染み込むような感覚に、なるときっていうのはどういうときかなという。まあ、はい。そんなことを私がメモ書きしてきた、部分の、ちょっとこのワードで。まあ、そうですね。かなり雑多で、あちこち、寄り道しながらのお話になってきましたが。でもそうですね。まあ、そうですね。どうしても、今の場合、なんかちょっとやっぱ一人のシチュエーションがないとそのような気にならへんのですよね、的な、まあ、話に、まあ終始しているところはあるんですけど、まあ先ほどもちょっと課題と言ってましたけど、本当課題なんですよね、本当に。まあできることならなんですけど、何百人とかいてて、ワイワイガヤガヤ、それぞれなんかめいめいに好き勝手なんか言ったりなんかしているような、状態でさえなんですけど、自分は今なんかすべきことがなんかあって、なんかパッとメモとか出して、その中でもこう、集中力を発揮して考えられるだけのこう、なんて言うんでしょう。そう、集中力と、まあ、忍耐力と、なんかね、その間でもなんか人にね、なんかいろいろ質問を受けたりとか、話しかけられたり、いろんなシチュエーションがあると思うんですけど、その中でもこう、やりくりして、こうやっていくという、その技術が、はい。実は、欲しいんですよねっていうようなところを最後にお話しして終わりたいなという部分はあるんですけど、まあ、これ本当難しいですね。まあだからまあ、言い方悪いですが、そうですね、朝時間落ち着くんですよねって、まあこの前の、はい、感じのところも実はそうなんでしょうと私は自分でうすうす気づいてますが、邪魔がまあ入らない、その邪魔って何なんだという今、まあ、言ってるようなシチュエーション近いということですよね。で まあそうですよ。集中できないんだったら自分がそのような環境にならない方がいいというようなことで、その、まあ環境、インセンティブの部分ですよね。を働かすという、環境面の利得、はい。まあそうですね、そちらの方がインセンティブが働くというようなことで、そのような選択をしてるんですが、実は、はい、本当の優秀な方っていうのは、多分、どんな状況であっても、できるんでしょうね。で、うん。だから常に社会と接点を持ちながらっていう、まあこうね、まあ私はそういう方々をつわものと呼んでますが、でもいつこの人はゆっくり考えてんのかなっていうね、多分走りながら考えられるんでしょうね。まあ残念ながら私は走りながら考えるということがすごい不得意で、で、そうですね、一日の中で1時間とか2時間は必ずもう一人の時間というのを作って、そこの、そうですね、しかも作っただけではダメなんですよね。なんかこう居心地のいい、まあ、さっきの話じゃないですが、こうインセンティブがすごい働く空間作り、そっから、まあ、こう無駄な経費をかけて、まあ、音楽もそういうシチュエーションですし、前アナチュラルでお話しした、ライトの、はい、工夫一つとってもそうでしょうし、照明一つとっても本当はそうなのかもしれませんね。まあでも、うん、そんなスーパースターなかなかあんまり出会わないんですよね、という。だから出会わないから目指さなくていいのかという、まあ、この難しい問題がいろいろ、もちろん根底にはあったりする部分もあるんですけど、まあでも周りでもまあね、うん、得意そうな感じの方はいらっしゃいますよ。はい。まあ、羨ましい限りで。まあ、わかんないですよ。本当のところはどうなんですか、つって。まあ案外、はい、週末にはそうですね、お経かなんかを習字みたいな写経されてるかもしれませんけど、ちなみにね、今のは、例え話なんですけど、本当そういう方がいらっしゃってびっくりしたことあったんですけど、全然イメージと違ったんで、そんなしてるんですかみたいな、心落ち着くんだよねみたいな話を聞いて、みたいな。まあ別にそれをバカにしてるとかそういうことじゃないんですけど、なんかもう活動活発的で、そんなこととはもう180度無縁の方だとは思ってた方がそういうようなことをおっしゃったので、すごい不思議であったりね。まあでも、うん、その辺は戦っていかないとダメなのかなと思いつつなんですけど、まあ早くそういうふうに自分もなりたいというね。まあできたら、行動主義なんですよね、みたいな。まあ、そんなワードがこうあってね。まあ、走りながら考えられるんだよね、っていう。気分が悪くなれば、そうですね、スイミングスクールかなんかでこう、思いっきりね、泳ぎながらこう、うん、汗をかきながら次のアイデアが浮かぶんだよ、みたいな。まあ、そんな、つわものを本当は目指してるんですが、まだまだ程遠いという感じですね。はい。しかも、そうですね。もう年も若くないですから、タイムリミットも迫ってるというね。まあ、本当に、うん、まあ、スノーさんじゃないですが、目も見にくくなって、まあ、ちょっと高野さんも言ってましたけど、目も見にくくなってきたり、そうですね。ちょっと、なんか、あ、誤解ですとかって言われると、すぐエレベーターを探してしまうような体力低下であったり、そうですね。はたまた、うん、イベントみたいな感じでね。ちょっとこちらからこちらまでちょっと待っててくださいねみたいな形で待ってる間にふくらはぎが、小村帰り、はい、そのような感じになったりとか、もう衰えはね、もうあちこちで噴出してますから、まあそうですね、まあせめても、はい、みたいな形で朝の早起きぐらいはと思って悪あがき的な、感じのことをしてますが、まあ実は、はい、うん、環境を変えるだけでは戦わなければという、そんなことを、深く、はい、今日はちょっと考えながらなんですけど、はい、そうですね、いろんな先人たちの言葉を踏みしめてきましたという、ところの、はい、部分もありつつなんですけど、これを本当にね、うん、日中の昼の日中のその、なんかやってる最中にポッと浮かぶような、そんな強者に早くなりたいなという、はい、感じのところを最後お話しつつ、本日はお開きにさせていただきたいと思います。というわけで、ミーヤクニャがお伝えをいたしました。では次回もよろしくお願いいたします。さようなら。